鈴鹿姫王国、
皆さんこんばんは。私は宮崎鈴鹿です。今日もよろしくお願いします。はい、ということで、11月今日は12日水曜日になりました。私は9月の5日がお誕生日で、9月の5日に誕生日ライブをやったんですけど、まあ、誕生日ライブ前とか、まあ多分それよりずっと前だったんだろうけど、結構なんか多分人より喋っていて、ありがたいことにラジオも4、5本やってて、でライブやって、リハやって、声優とかもやってて、でそうすると私は余った時間に配信をやっちゃうんですね。余った時間ではないですね。すいません。配信って、見てるリスナーさんはすごく多額なお金を使っていただけるのに、余った時間に配信やってるのにって言っちゃう私。まあそれが、本業か、時間的には副業かもしれないけど、やってる内容は本業。まあいいや。そんな良くないです。本当にすごい応援をいつもありがとうございます。まあでもライブ配信ってそんな感じで、まあ私は活動しながらやってる。で、まあでもそこもやっぱ全力でやりたいってなって、まず一日中喋ってて、まあ、そうですね、そのラジオとか、そういうものってライブとかって結構宣伝したくて私たちやっていて、さっき本業が配信って言ってたんですけど、まあ、配信はね、ありがたいことにファンの皆様が応援していただいて、まあだからどっちもやるっていう。普通に多分働いてる方は多分働くじゃない。多分私は、なんていうか、生活、この働くっていうのは、まあみんなお金を稼ぐためだと思ってるかもしれないんだけど、それだったら多分私はお金を稼いでる時と稼いでない時、要はどっちも喋ってるってことなんですね。で、ことなんで、まあ喉にポリープができてしまって、まあ当たり前だよねっていう感じだと思うんですけど、そうなると。お金稼ぐためだけに喋ってる人は世の中いっぱいいるかもしれないですよね。例えば学校の先生とか、プロの声優さんとか。まあ、私はそうじゃなくて、そうじゃない時も喋ってるから、その自分でやりたくてやってること、宣伝ってさ、要はまあね、逆にお金かかることでもあるから、私たちが。まあ、そういう感じで喉にポリープができちゃったんですけど、私最近調子いいんですよね、喉が。病院行ってないんですけどね、9月に2回行ってから行けてないんですけど、なんか体感で、なんかちょっと良くなってきたなって思ってて、それが嬉しいことかなって思いますけど、まあ、今日ちょっとね、もう寒くてエアコンで乾燥していて、今声がたまにちょっと枯れてるんだけど、なんか最近、ポリープになるとね、歌う時に声が二重になるんですよ。その高い声とか出した時に二重声っていう音がね、二つ高いとこと低いとこで鳴っちゃうの。で、それってポリープができてる人の特徴で、まあそれでそれによって音程が悪いって思われるんですよね。でも二重声っていうのはポリープ独特の性質で、あ、そうなんだと思って、だから私そうだったんだと思って音程悪いとかね、思われたかもしれないですけど、でもね、最近その二重声ってやつが出てこなくなったの。あ、なんかもしかしたら治った気がすると思って、高い声も、なんか年齢のせいかなって思ってたんですけど、高い声が出ないっていうの。なんかほんと最近は、どんどん減らしていってるおかげで、2ヶ月、まだ2ヶ月ですけど、なんかすごい、良かったなって思っておりますけど、まあまだは、病院は行ってないんでね、わからないんですけど、一つ嬉しいお知らせです。皆さん、鈴鹿姫の健康を祈ってください。はい、それでは今日も一日頑張っていきましょう。私はみんなにピンクをお届けしている宮崎鈴鹿です。ピンクが大好きで、ピンクスカートって名前でアーティスト活動もしているんですけど、私は大体会う人に、すごいピンクだねって言われて、ピンク似合うねってよく言われるんですけど、最近嬉しかったのは、ピンクって選ばれしもの、まあ、全部の色そうなんだけどね。選ばれしものなんだって。まあ、もちろん青もそうですよ。青も選ばれしもの、赤も選ばれしもの。まあ、多分皆さんによってカラーがあるんですよ。 で、私は多分ピンクが大好きで、それでピンクが似合ってて、だからなんかすごいって、よくいろんな人に認めてもらえます。例えば赤は元気。まあ、元気が欲しい時ね。自分もそうだけど、今日は元気でいきたいなと思った時は赤を着るといいんですって。まあ要はだから元気の象徴が赤なんですけど、ピンクって言うとやっぱ元気と可愛い。そしてあと、ちょっと知的で、なんか大体ポジションらしくてアニメとかも、まあアーニャとか、最近流行ってるアニメ、アーニャとかもそうだし、あと戦隊ものとかもそうですよね。戦隊は赤なんだけど、ピンクはちょっと可愛くて、色があって、カラーがあって、で明るくて。でちょっと地頭もいいっていう。キャラがピンクで、あ、水色はどっちかっていうと、おとなしくて、その上品でっていう感じみたいで、やっぱピンクの髪の毛の色のアニメのキャラとかも結構そんな感じなんですけど、あ、私ってだからすっごいピンクに合ってるみたい。性格も、見た目も。だからね、何が言いたいかって、全国のピンクのものを教えてほしい。例えば、なんだって感じかもしれないけど、なんだろう香川県とかだったら、香川県ってうどんじゃん？で、なんか、ヤドンってポケモンのキャラクターいるじゃん。ヤドン、ピンクですよね。だから、ピンクになるんですけど、なんだろう、この、うちの県のピンクはこれです、みたいな。なんか、調子どしいな。あんま思いつかないですね。香川県くらいしか今わかんないな。例えば、このラジオやってる沖縄？沖縄は何だろう、ピンク。沖縄のピンクってわかんないよね。わかんないなぁ。もうほんとそんな感じですよね。あ、桃？桃がさ、売り出されてるとこってどう？山梨か。じゃ、例えば山梨県とかのピンクは桃ですよね。とかあると思うので、皆さん頑張って考えて自分の愛する、生まれ育ったところのピンクを教えてください。ちなみに私は東京出身、東京育ちなんですけど、東京のピンクわかんないな、なんだろうな、なんかない気がする。てか東京なんか観光ってする感じじゃないからな。わかりません。皆さん教えてください。この前、先週ファッションショー、に出るために大阪まで行ってきたんですけど、大阪は5年前も行ったんだけど、まあ、また行って、まあ、その時もファッションショーだったんですけどね、あ、4年前かな。で、今回は、かなりなんか、面白かったなーって思ったのが、なんでですかね、前回も大阪行った、あ、でも前回はそっか、オフ会とかファッションショー以外にね、行ったりして、あと結構都会森の宮ってところの大阪城の大きいホールでファッションショー出た時に森の宮のなんかね、ホテルニューオータニかなんかに泊まったんですよ。前回は。でそうすると行動範囲が結局森の宮ってね、なんかスターバックスとかもあってすごい使いやすいところなんですけど、あんまりなんか個人経営みたいなお店はないかなって、あと全部がパークだからタクシーとかも乗らないし、まあ、そうですね、タクシーも前回そんな乗ってないしと思った。まあ、地元の人とお話しする機会が全然なかったんですけど、今回は、まあ、本町って言っても、梅田から3駅ぐらいしか離れてないんですけど、本町っていうところにあるホテル泊まって、なんか結構かなり今回は大阪ってすげえなって思ったことがいっぱいありますね。まずね、行きはね、京都で降りたんですよ。で京都降りた瞬間なんかもやっぱ空気が違いますよね、東京と。もうね、全然人が違う。ね、やっぱなんか、なんだろう、まあ、この前ラジオでも言ったけど、なんかね、当たるんですよ、いろんな人に、ぶつかるんです。いや、私の歩き方は変わってないんですよ。で、キャリーバッグは東京でもいつも持ってるじゃないですか、ライブとかで。衣装とか靴が入ってるから。で、同じなんですけど、すっごい東京より人はちょっと少ないはずなのに、なんかすごいいろんな人とぶつかって、あ、なんかすいません、すいません、すいません、みたいな感じなんですけど、まあそれをね、大阪のなんかラジオのパーソナリティの方に言ったら、そんなことはあらへんやろって言われたんですけど、でも次の日に、ライバーさん同士で、なんか栃木から来た女の子がいて、ライバーさんで、その子と、その話をしたらキャリー持ってたから、その人も大きい。 え、わかりますって言ってくれて、私もなんかすごいぶつかるんですよって。え、だよねって。っていう話もしたし、タクシーの運転手さんで女性の方がいて、なんか、で、私配信しながらタクシー乗ったんですね。で、さ、ライブ配信でその話をしたんですよ、ファンの皆さんと。そしたら、タクシー運転してる女性の運転手さんが、運転中なのになんか後ろ向いて、そうなんですかとか言って、その話に入ってきてくれたんですよ、私が。一人タクシー乗ってる時の話に。そうなんですよって、私も兵庫から来たんですけど、兵庫とも全然違いますとか。大阪の人すごいよくぶつかってくれて、気をつけてくださいねって。なんかすごい、皆さんに共感されたんです。もうこれ放送していくわかんないですけど。まあなんかね、東京の感覚で、こう、出ると、なんかそういうことがあるんだ、全然違うなっていうのが思ったのと、あとやっぱ、こう話に入ってきてくれる現地の人って結構その、タクシーね、今回3回乗ったんですよ、一人で。で、その女性もすごい乗り良かったし、あと2人は、男性の運転手さんだったんですけど、まあ、それも配信しながら乗ってたんだけど、どこ行きますかって言われて、梅田でって言ったの、梅田ってとこがあるじゃん。梅田ってな、なんちゃらと JR と、なんだっけ、阪急だっけがあって、そこによって全然違うんだけど、お姉ちゃん、どこ行くんだいって言って、いや、わからないんで梅田ですってさ、それは困るよ、とか言って、じゃあわかった、とか言って、じゃあ俺のおすすめまで行こう、とか言って、超乗りがいいんですよ。すごい乗りがくて。で、私が、じゃあ映えるところ連れてってくださいって言ったら、映えるってなんやとか言われて、映えるって何ってか、それ今動画何撮ってるのとか言ってすごい話に入ってきてくれるんですよ。それが面白くて、なんかリスナーさん、こう配信見てるリスナーさんめっちゃ笑ってて。なんかいつもより人が多かった、私の配信。その時が。運転手さんとコラボ配信すごいみんな楽しんでて、なんか良かったなーって思いました。で、その次の日の朝もタクシー乗ったんですけど、その時は配信してないですね。顔がすっぴんだったんで、美容院、ホテルから美容院に行く時だったから、そう、ちょっと放送するにはもう恥ずかしくて。それでなんかその人も面白かった。キャリーバッグ見て、これ何入ってるんか?もしかして、金か?とか言われて、そうですね、金なんで、大事にお願いしますって言って、キャリーバッグ乗せてくれたんですけど、でどこから来たんって聞いてくれて、もうどころかですよ。ナンバとか行ったのって言われて、ナンバはまだ行ってないですって言ったら、ナンバみたいなところにね、お姉ちゃんキャリーバッグ持って行ったら、キャリーバッグ持ってあげるよってお兄ちゃんに喋りかけられて、そのまま、本当ですか?ありがとうございますって言ったらね、姉ちゃんそれで終わりじゃないねんとか言って、大阪のとこは容赦ないから本当に気をつけとか言って、なんかすごい、なんか、いろんな話をしてくれました。これね、今全部ね、なんか大阪の悪口みたいになっちゃったんですけど、いや、その、ナンバーの人は運転手さんが言ったことですよ。でも私はなんか、そういうところも含めて、なんかすごい大阪好きだなーって思いましたね。やっぱなんか、みんな結構、多分、なんだろう、やっぱ人にこうぶつかったりするのも我が道を行ってる感じで好きだし、まあ私もどっちかって言ったら結構そういうところがあるから、なんかもう一回ちょっと行ってみたくなった街だし、で、なんか朝ごはん、もうホテルのバイキングで一人で食べてたんですけど、すごい喋りかけてきてくれるんですよ。アイスコーヒーがなかったから、すいません、アイスコーヒーやりますかって言ったら出してきてくれて、なかったのに。だからなかったの出してきてくれてからの、からのですよ。一個言ったら10個ぐらい返ってくるんですね。カナのすごい喋ってくれて、どこから来たんですかって言ってくれて、お仕事で来たのって言ってくれて、そうですね、東京から来ましたって言ったら、私の息子もさ、とか言って、大学で東京に行ったんだけど、って言って、なんかすごい、すごいお話いっぱいしてくれたんです。だからなんか、ホテルのビュッフェ、まあ朝めっちゃ安くて1500円でたこ焼きとかもあったんですよ。なんか1500円しか払ってないのに、ずっと喋ってくれてたから、なんかありがたいなって。思ってね、すごい寂しい街じゃないなって思いましたね。大阪は一人で行っても、なんかこう、なんだろう、そこにいる現地の方々が、すごく温かくて、なんかいっぱい喋ってくれて、 一人で行った感覚がしなかったっていうのがすごい一番の感想で、なんか暖かいなって、そのなんだろう、よく言う人情味あふれるっていうんですか、なんかそんな気がしました。あ、でもなんかね、新しいこう運気、なんかこうよく書いてあるんだけど、いいことがあるためには毎日ね違う人と話した方がいいって言ってて、それでもなかなか難しいじゃん。でな、結構会社の社長さんとかは普通に居酒屋とか行ったら隣の席の人に話しかけるんだって。そういった新しい人と話すって書いてあって、そんなの無理じゃんと思ったけど、まあ、大阪だったらありなんだなーって思いましたけどね。私はなんか一番すごい、なんか大阪だから逆に良かったのかなと思ったのは、私結構こう真面目っぽいけどちょっと天然なところがあるじゃないですか。で、なんかこうその泊まったホテルがお部屋から大浴場にタオルを持ってくスタイルだったんです。でも私はなんか大浴場にタオルが置いてあるホテルもあるでしょ、なんかそっちを結構使ってたから、部屋から持ってくの忘れちゃったんですよ、タオルを。で、私お風呂普通に入っちゃって体びしょびしょじゃん、髪の毛とかも。で、お風呂出て、あ、タオル忘れたと思ったの。で、大浴場にタオルがなくて、やばいと思って。で、人結構いたんですよ。夜の10時ぐらいだったから、11時ぐらいだったから、まだ人いっぱいいて、恥ずかしいじゃないですか。でもしょうがないな、もうここ大阪だし、大丈夫かなと思いながら、まあ、大阪だしっていうのはね、面白い街として。なんかちょっと電話する、ところがあったんで、フロントにつながる電話、そこ取ってコールをして、すいません、タオルないのに私お風呂入っちゃってどうしましょうって言ったんです。他の人も聞いてるじゃないですか、その会話。お風呂にいる人。しかもみんな裸なのに、なんかこう、ねえ、裸だとちょっと服着てればまだ恥ずかしくないけど、裸でなんかそういうの恥ずかしくないですか？まあ、それ電話したらなんか受付のフロントのおじさんが、ああ、そうなんだ。残念ながらこの時間今男性スタッフしかいないんですよねって言われて、どうしましょう。でもこのまま部屋に戻るわけにいかないし。って言ってたらなんかそのフロントのおじさんが、あ、じゃあこうしましょうとか言ってて、女性用のお風呂の前にタオルを持ってくんで、タオルを置いたら僕が大きい音でノックしますって。で、そうしたらすぐ立ち去るんで、そうしたら取ってくださいって。ノックしたら3秒ぐらい開けて取ってくださいって言われたんです。それで、わかりました。じゃあノック、待ってますって言って、電話切ったんです。で、そしたらまあ結構5分後ぐらいですけど、ノックの音がして。それまで私裸でなんか、着替えるところでずっと伝ってて、それもなんか恥ずかしくて。で、ノックしたらやっぱそれ皆さん聞いてたじゃないですか、他の女性の方々が。それで服着てた女性がね、あ、私が取りに行きましょうかって言ってくれて、あ、すごい優しいなと思いながらも、まあ悪いなってやっぱ思ったから、3秒後に行けばいいんだと思って、あ、大丈夫です、ありがとうございますって言って、取りに行ったら、まあもう男性スタッフはいなかったし、誰もいなかったんで、ああ、よかったなって思って無事に体が拭けました。それでね、バスタオルが一枚余ったんで、余ったっていうか、次の日の朝もね、なんで入れたんですよ、お風呂に。よかった。本来だったら一枚じゃないですか。まあ、乾かしてね、それをまた次の日の朝とか使えばいいんですけど、新品なのまた使えたと思って、朝もちゃんとお風呂に入りました。そんな感じで楽しい大阪旅でした。私前岐阜県にいた時は、なんかお風呂入っちゃいけない時間で、それ知らなくて、しかも書いてなかったんですよ、お風呂の前に。入っちゃいけません、清掃中です、なくて。普通に入ってたら、男性が清掃してて、で、私叫んじゃって、しかも私一人しかいなくて快適と思ったら、もうダメな時間だったらしくて、男性が清掃してたっていう、ね。書いてないとわからないよと思ったんですけど、なんか逆に私が悪いのに向こうがすごい謝ってました。あ、すいません、すいません、とか言って。次は、そんな私にどっか行ってほしいところってありませんか？ちょっと面白い私の宮崎鈴鹿の、もしかしたらライブ配信もつけるかもしれないし、そしたらみんなその面白い光景が見られるかもしれないじゃん？なんで、 ここに来てっていう人がいたら、ぜひ教えてください。あ、X とか、もちろん、FM の方にお便りでもいいので、私に届く形で教えてくださいね。
鈴鹿トーク！
この前私大阪から帰ってきた後カフェ出たんですけど、帰る時に石川さんが、なんか、私に質問してほしいって私が思ってるのか、してきた内容が、反響良かったの？どうだった？俺ハニースパイス知ってるよ。じゃあ俺もう帰るからとか言ってて。超うざいでしょ？それ客観的に聞いてどう思います？ねえ、そもそもさ、反響がどうとかさ、別に反響のためだけに私やってないしさ、何人ぐらいいたのとかさ、そんなのどうでもよくない？そもそも。私がさ、聞いてほしいのとかさ、言いたいのってさ、そこじゃないのよ。そのなんかさ、人数とか数字とかさ、他の出演者とかさ、正直そんなのどうでもよくてさ、なんかなんていうかさ、その、そこじゃないところをもっとさ、えぐってくれないとさ、多分一生分かり合えないと思いました。今日も聞いてくれてありがとうございました。ピンクスカント宮崎鈴鹿が歌う猫のクラちゃんが、なんとなんだろう、ネットね、TikTok とか YouTube のショートとか、Instagram で全部で1万回再生いったみたいです。ありがとうございます。YouTube のショートにさ、私、2本載せたのよ。なんか間違えちゃって。それ2本ともなんか2000再生。もう1本が1400回再生。で、あと私のその TikTok、だいたい1本1000ぐらい過去のって再生されてて、それで猫のクラちゃんの踊ってるやつとか結構使ってて、あ、そうですね。1200回再生されてて、あと一個踊ってみたか。クラちゃんのダンス動画、TikTok 載せたんですよ。そう、それも再生されていて、あとインスタグラムでみんなも使ってくれてると思うけど、なんか投稿するときにちゃんと私の音源をね、載せて、投稿してない人は今日からしてください。はい、ってことでこれからも再生数ね。でもさ、あれじゃない？ていうか他の曲なくなってますよね。なんか私 TikTok で、なんだろう、オンリーナイトとか、前それで再生、あ、じゃな、音源作ったのに、この音楽は使われてませんって昔の動画見るとなっちゃうんですよね。助けてください、それ。まあ、それはこちらの問題なんでね。はい。ちょっと石川さんがね、継続しなかったんでしょうけど、してくださいね。これほら、無音なんですよ。悲しい。え、だって1万再生されてるよね、これ、オンリーナイトのやつ。ちょっと石川さん、オンリーナイトウィズユーだけ1本のやつ 1.1 万再生ですよ、これ。でも、もう、多分、石川さんが、このチューンコアやってないから、報告来てないだけですよ。宮崎鈴鹿が歌うピンクスカートのセカンドオリジナル曲オンリーナイトビズですって2022年8月9日に投稿した TikTok が 1.1 万回再生されてます。だからオンリーナイトビズは 1.1 万回再生1本でされてます。だけどそれは多分そちらが消してるから反映されてないだけです。よろしくお願いします。はい、ということでもう皆さんね、宮崎鈴鹿の楽曲ピンクスカートの。今だから限られてるのかな？まあ、新しいアルバムのやつは、ハッピーバースデーとかピンクサファイアとか、まあ、あるので、ぜひ使っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ここまでのお相手は私、宮崎鈴鹿でした。それではみんなのこと、マッシュしてる。はい、追伸です。はい、入れてくれるみたいです。過去の曲も。はい、ってことなんで皆さん改めて使ってくれた人もありがとうだし、また使ってください。アイウェオもね、バツ印になってますね。これ今見たら。ディープラブもないしね。で、1本で1万再生されたオンリーナイトもバツになっちゃって。もったいないんで早く入れてください。ってことで皆さん、音源入ったらみんなも使ってみてね。それでは、マシしてる。